ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の吉見舞子と、
三上健でお送りしております。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、7月もね、はい、半分も終わったんですけれども、
早いですね。
うん、そうです
ね。この前の放送は1年半分終わりましたけどって話したんですけども、はいはい、そっからさらに進みまして、うん、7月も半分終わってしまいましたね。うん、はい、うん、大学の授業も、うん、今日で木曜日の、
ね、
はい、
3年生のゼミはおしまいということで
終わりました。
もうそうなんですか。
はい、
そうなん、
2年生の、ね、ゼミも来週で、ね、終わりなんですけどね。あ、まあ、いくつか授業によっては補習期間とか入ってますけれども、はい、ということでね、気がつけば大学も徐々にクローズしていく感じなんです
ねえ、
なんか始まったんか始まってないんか分からんうちに終わりそうって感じは、そうもありますよね。うん、どうですか、なんかそんな7月なんですけども、
もう本当に感覚的には前期あっという間に終わったんですよね。でなんかもう気がつけばゼミも終わって後期にもう向けてどうしていくかっていう話がね出てきたりして、
うん、かといってなんか夏休みやからみんなでどうこうしようって話もならんしね、うん、
ならないですね、難しいです。そうそ
う、今日なんか話したらなんか夏休みバイトって言ったら、いやもうバイトもやりすぎてこのペースでやったら100も3万円超えるから、
あ、そのペース
だからちょっと年間のペース考えるとちょっと なんか夏にバイトしたらもう秋何もできなくなるからって言っても、確かにそんなことも起こるのかと思うと、
うんうん、
身動き取れない大学いる感じ、
ね、あまりにもすることがなさすぎてね。
そうそうそうそう、
そうですね、
うん、本当に、まあ、あとはね、例年だと今日は祇園祭りの宵山で、うん、明日は山鉾巡行というのが例年の行事なんですけれども、うんうん、今年は鉾立ても、ね、露天も出てないということで、うん、
寂しいですね、
巡行もないということでね、はい、うん、まあ、そんな中でもゴミゼロ大作戦という、ね、例年の取り組みは、うん、一応昨日今日ね、
はい、
少しですけどやってましたんで、はい、まあ、その模様も後ほどお伝えできればと思います。
はい、
はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまで、ダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また、Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。TWICE で More and More。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の吉見舞子と、
三上健でお送りしております。
さて続いてですが、今回は地域のゲストをお招きするハッピートークはお休みし、谷大ピックアップのコーナーを拡大版でお送りします。このコーナーでは新型コロナウイルスが社会に広がる中、さまざまな研究をなされている大谷大学の先生方に、これからの生き方や暮らし方のヒントとなるお話を伺います。先日オンライン収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
谷大ピックアップ、今回は大谷大学教育学部教育学科幼児教育コースの木塚勝豊先生をお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけど、最初に先生の専門について伺いたいのですが、どういったことを研究されていますか？
私実務経験が長くて、はい、研究者というような立ち位置がですね、うん、まだ慣れてないんですよね。
はい、
で、以前ですね、児童養護施設というところに33年おりまして、
33年、はい、
で、ここの大学にお世話になって3年目なんですよね。
はい。
なのでまだ教育者とかあるいは研究者という実感よりも、うん、むしろ児童養護施設とか乳児院とか、うん、こういったところでのフィールドワークが多いので、うん、なんかピンときてないんですけども、
はい、
あえて何かしらを言えと、うん、専門なんだなって言われたら、うん、社会的養護っていうことと、うん、児童虐待、
うん、
この2つあたりをですね、キーワードにして研究していますということを冗談めかして言ってるん
ですね。ちなみに児童虐待やそういった授業などは、
はい、
もうされているんですかね、大学では。
そうですね、
はい、
社会的養護という科目と
社会的、はい、
児童家庭福祉という科目の担当がありますので、うん、
はい、
その両方で児童虐待の話はかなりさせてもらうのと、うん、今年コロナの影響で前期対面授業叶いませんでしたが、
そうですね、はい、
3年になると社会的養護内容という科目の名前でですね、
はい、
よりリアルなですね形でグループワークしたいなと思ってたんですが、
うん、
ちょっと状況的には叶いませんでした、
うん、
はい、
うん、ちなみにその授業では33年施設に働かれていた経験などは、
はい、非常にね、生々しい話になってくるので、うん、学生の中ではですね、気持ち悪なる学生も出てくるんですね、
はい、
実際に施設に来た入所した子どもの中で、
うん、
生き地獄のような家庭の中での生活をね、実際問題としてこんな子が来て、わずかな時間施設で過ごして、
うん、
心を癒されることなく社会に出ていくっていう現状について聞いた時にですね、
うん、
学生の一部は自分と同化するっていうかね、自分もそういう経験ありますっていう学生と、うん、あと自分とは程遠いところにいる学うん、子どもたちの現状を聞いてね、興味を持つというよりか悲しくなってしまってと、
うん、
授業の最中に出られなくなっちゃう子もむしろ出てきたりするので、うん、どこまで喋ったらいいのかなって毎回悩んでいます。
先生としては、
はい、
そういった問題について、
はい、
どれぐらいの問題までは意識して話されてますかね、はい、
一つはね、はい、社会問題でもあるので、
はい、
社会問題で起こっていること、
うん、
でおそらくですね、今年授業をしていたとしたらですね、
はい、
まさしく今日の朝もですね、テレビに出てましたが、東京の大田区で3歳の女の子が、
はい、
虐待死というかね、放置されて亡くなっていると、
うん、
でよく聞いてみるとお母さんは宮崎県の児童養護施設を卒業した後、
うん、
東京に行って、でそこで結婚し、うん、子供が生まれ離婚し子供を落ちてしまった、うん、こんな話があります、
うん、
でそういった話をですねした時に加害者であるお母さんだけを責めるんではなくって、
うん、
社会全体のですね問題としてこれが、うん、未然に発見できなかったということに関してですね、
うん、
内省するような形でのお話をおそらくしていたんだろうというふうに思っています、う
ん、ありがとうございます。では先ほどお話にもいただいたんですけど、
はい、
新型コロナウイルスでなかなか対面授業が再開されない影響なんですけど、
はい、
他にどのような影響がありましたか。
施設の方に立ち返ってですね、この PCR 検査だとか、はい、コロナウイルスの影響だとかということについて少しお話ししたいですね。
うん、
私は先ほども申した通り、研究者というよりか、ずっとフィールドワークしてますので、
うん、
学校にいる時間、極端に少ないんですよね。
はい、
その分、極端にですね、複数の施設に行って、
うん、
お昼ご飯いただいて、で、お話を聞いてくるっていうようなことがすごく多いんです。
うんうんうん、
で、私が勤めた施設が一番ですね、行く回数が多いんですが、
はい、
京都市内のですね、どの施設もですね、3月の頭からですね、3、4、5、6月の途中前ですから100日以上、学校に行かない子どもたちっていうのを私もですね、
はい、
長年、施設経験がありますけども、
はい、
その仕事の経験の中からは初めてでした。でこのですね、一つはその100日以上ですね、学校に行けない子どもたちの中でですね、うん、まあ、能天気に楽しく暮らしている子もいるんですけども、
はい、
やはり施設から蔓延させちゃならんということで、
うん、
親との面会の制限があったりとか、 はい、アルバイトもやっぱりある程度制限しないといかんということで、うん、かなりですね抑圧的というかね閉鎖的な形で生活してもらう、うん、親御さんにはですね、面会なんかもね、うん、控えてもらったりとか、うん、よほど注意を払ってもらって実現させたりとかいうことをしていたように思うので、とてもですね、うん、悩ましいなと思っていたのとですね、
はい、
合わせてね、そこにいた引きこもりの子どもたち、多分4月から行かないだろうなって思ってた子たちはね、
はい、
小学生、中学生、高校生もいるんですけど、うん、ちょっと元気ありましたよね、最初の頃。
なるほど。
ただ、だんだんだんだん日にちが経ってくると、うん、その子たちもやっぱり学校に行きたいんだなっていうのを感じられるとね、
うん、
普段、大人へのわがままで、引きこもってたんじゃないんだなということも改めて知るようなことができました。うんで、もう一つはね、これ、赤澤先生なんかのところで言うと、お子さんいらっしゃいましたよね。
はい、4歳の子供がいます。
いましたよね。はい、施設の中でね、うん、高熱が出たとか、はい、喉が痛いとかっていうことがあると、うん、食卓のお医者さんに、食卓医さんに見てもらうんですよね。
うん、
で、どの施設もそうですけども、PCR 検査まで行く子はね、何人かいました。でそれはやっぱり施設が非常に閉鎖的でクラスターを起こしちゃならないということで、
うん、
食卓医さんも相当ですねご苦労なさって、うん、PCR 検査をしてきた経過がありますが、
うん、
おかげさまで今のところ、京都市内、府下の施設からはですね、うん、コロナに罹患した子は出ていませんので、
うん
安心かなと。ただ東京なんかを見ますと当初乳児院でですねクラスターの発生があったりとか、うん、ということがありますので今からもですね職員一同、引き締めてですね気を引き締めてやってるというのが現状があるかなと。
うん、ありがとうございます。
後半も引き続き大谷大学教育学部教育学科幼児教育コースの木塚勝豊先生にお話を伺います。ではここで1曲です。星野源でファミリーソング。 谷大ピックアップ。後半も引き続き、大谷大学教育学部教育学科幼児教育コースの木塚勝豊先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
前半でもお話を伺いましたが、新型コロナウイルスの影響で他にどのような影響があったか教えてください。
児童相談所の観点からいくとね、うん、5月に悲しいニュースがありました、4月の終わりにこれおそらくですね、密な状態になると、虐待が増えるんではないかなということがあって、4月の末ゴールデンウィークに入る前に、厚生労働省の方がですね、全児童相談所に向かってですね、もう、危ないケースは必ずですね、訪問して確認しなさいというような、通達が出ました。で、ゴールデンウィーク明けにですね、その動きがかかった時にですね、コロナを主訴として親が面会を拒否するということがですね、立て続けに起こったりするんですよね。で、実際児童虐待についてはどんどん増えてきて、平成30年でいくとですね、児童相談所が見ているですね、相談対応件数は、確定値で 159,838 件ありました。右肩上がりでですね、毎年1割程度伸びています。で、この間もですね、3月、4月期なんかでいくとですね、まだ速報値ではありますが、相当数ですね、児童虐待が増えているっていうことからいくとですね、3密の状態っていうのは、DV だとか、バイオのレースですね、あるいは児童虐待については、とってもですね、悩ましい状況が今も続いているという認識でおります。以上です。
なかなかね、こう、やっぱり、こう、外からこう見えない中で何が起こってるかっていうのがね、気になるとこですけども、やっぱりこう、コロナだとなかなかこう、ね、人との接触って言いますか、立ち入りづらい状況が生まれますよね。
そうですね。オンラインの授業とか、YouTube で限定動画を撮って学生に配信したときに、皆さんにとってコロナって何でしたか？で、私にとってはですね、やはり言って人間関係を断つような病であるということが、この児童家庭福祉のですね、ところから見ているところです。何かにつけですね、こうやってオンラインでお話しすることが嫌とかそうではなくって、対面でね、人肌をですね、感じながらですね、授業する方が、人との溝ができないんだなということはですね、今回改めて知って、ですね、若干コロナ鬱だったのかなと思いながら、授業してたのをですね、ようやくこれ前期も終わりかけになってですね、少し気持ちがですね、和らぐとともに、ゼミで学生が来るのを見ているとですね、少しですね、感傷的になることが、ままありますね。
子育て中の方がですね、まあ、両親ともにこうコロナにかかってしまって、近隣にですね、そういうこうちょっと子供を預ける場所がない場合に、施設なんかで預かることできないかっていう議論もあったかと思うんですけども、そのあたりは今どうなってるんでしょうかね。
おそらく京都市なんかでいくと、国からの指針に従ってですね、児童相談所が持っている一時保護所っていうところでですね、見るということは出ていましたが、乳児院なんかにお話聞きますと、濃厚接触者の子供とかね、こういう少しまだリアルではないにしても、完全にですね、素人は言い切れない形での保護相談なんかはですね、かかっているような気がしますし、他府県も児童相談所頑張ってるんですけども、勢いというかもうキャパ的にもですね、いっぱいいっぱいでということで、施設なんかにお頼みしているケースもですね、少なからずあるんじゃないでしょうか。
ね、そういう意味で本当にこう何もない時もって言いますかね、コロナがない時も結構ね、こうギリギリの状態でいろいろ頑張っているところに、こういろいろこうさらなるこう負荷と言いますか、いろんなこうお願い事みたいなのがやってくるっていうのはね、本当にこう厳しい状況だなと思いつつ、実際にまあ僕たちもね、いろんな人たちと少なからず接している中で、感染するリスク考えると、本当にこう自分がね、こう感染したとき、子供はどうしたらいいだろうっていうのは、現実的にはものすごくこう、 迫られる、どうしたらいいかなっていうことに迫られる問題だなと思いますね。
ありえますよね。十分ありえますね。はい。
ね、そういう意味では、前半で、ね、虐待してしまった、こう、お母さんの話ありましたけれども、
はい、
本当にこう、何かあった時に、こう、個人で何とかできることって、本当に限界があるなっていうふうに思いますね。
いやでも今年のね、4月1日施行の児童虐待防止法なんかを見ると、ご存知のことかと思いますが、体罰と、しつけと称した体罰っていうのはですね、虐待ですって言い切っちゃったわけですよね。ということになると、愛情ある、まあ、叩いちゃダメなんでしょうけど、道端でね、えらく叱責している場面とか見ると、それが通報通告の対象になっていく世の中ですから、我々もですね、熟成した社会を作るためには、親も許す、あるいは親の教育も含めてやっていかないかという、ね、枠組みはですね、しっかり持っておく必要があるんですが、どうしても今のインターネット社会の中では、糾弾される存在であるというふうになってしまうので、もっとですね、我々自身が生きにくい社会になっていくんだろうなというふうに思っています、
最後少しこう、まあ、そんな中でどうしたらいいかっていうようなことを少し伺えるといいなと思うんですけれども、
これ里親だとか、社会的養護を必要とする子を預かる施設だとかを足すと、ここ10年以上にわたって大体ですね、総数4万5千人ぐらいなんですよね。で、今どんどんですね、子ども人口少なくなってます。一昨年でも2000万人を切りました。18歳未満ですね。で、実際にはですね、1000人のうちのですね、わずか2人ぐらいが社会的養護でですね、見ているという現状があります。なので、500人に1人ですから、社会が知らないのも最もなんですが、世界的に見ればですね、この保護率の極端な低さっていうのはですね、世界から見たら少しおかしいなというふうに思われています。で、予防的にね、今、この親とこの子供がいることがですね、今後何かしら起こるんではないかなという予防的なですね、保護っていうことも今後考えていく中でですね、子供もですね、救うし、親も救うようなですね、仕掛けにですね、今後していかないかんやろうなと思いながらもですね、なかなかそうならない、こう、1ミリも許さない社会にどんどんどんどん日本はなっていってる。なので、僕の事業のテーマは、人の生きにくさっていうことをですね、常に考えていくっていうことをしたときにですね、僕も生きにくいなと。で、皆さん生きにくいなという社会にしてしまっていることをですね、どこかでくさびを打ってですね、シフトチェンジする必要があるんではないかなという気はですね、強く持ちつつ、私の話としたらですね、まとめたいなと思っておりました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。本日、木塚先生から、人の生きやすい社会を目指すということを学んだと思います。では、タイダイピックアップ。本日のゲストは、大谷大学教育学部教育学科幼児教育コースの木塚勝豊先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、ということで、木塚先生のね、インタビュー。まあ、今回は福島くんと、僕と二人でね、お話聞かせてもらったんですけども、改めてちょっとね、インタビュー振り返って、福島くんどうですか。
そうですね、木塚先生は33年も児童養護施設に働かれていて現場の方だったんですけど、まあ、今回のコロナウイルスの影響で、まあ、施設で、まあ、親との面会を、まあ、少なくしていたり、まあ、アルバイトの人数を絞ったりしていて、まあ、すごく、まあ、現場でのリアルな影響を聞けたんですけど、まあ、逆に引きこもりの子たちが、まあ、コロナ自粛で逆に学校に行きたいんだなっていう、まあ、そういった会話もあって、ちょっとプラスに捉える部分もあったのかなとか思ったりして聞いてました。
はい、ありがとうございます。さあ、今日は実は福島くんと私とあとよしみさんもね、久々にスタジオに来てるんですけども、
はい、
よしみさんも久々のスタジオでじゃあ聞いてみましょうか。
はい
、はい、
そうですね、木塚先生の話で、まあ、結構初めて知ることが多くて、まあ、日本保護率が低いっていうのは、まあ、全然知らなかったですね。で、まあ、18歳以下の子供ももう2000万人切ってるっていうので、 まあ、だいぶ深刻な問題なんです、
うんね、人口の減少ね、少子化も進んでる中でね、うん
まあ、コロナの中でっていうのはまあ難しいんですけど、うん、やっぱその新しいこう切り口みたいなのがもう見つかっていけばいいなって思いましたね、
うんうん、そういうねこういう中でね、はい、みんながね気にし合うっていうのは大事なことですよね、
はい
はい、三上君も聞いてみましょうか。
なんかそのやっぱ少子化のことはもうすごい問題だと思うんですけど、
うん、
やっぱなんかそれが社会で、まあ、社会をまず変えていかな、
うん、
どうにもできんから、
うん、
もうちょっとなんかそういう生きやすいような
、うん、
今まだコロナでどんどんきつくはなってきてるんですけど、
うん、
もっと生きやすい世の中にしていきたい、いってほしいなとは思いますけどね、
うんうんね、やっぱりこうね、親もね、なかなか子育てする機会がないと、
うん、
ね、やっぱり、まあ、練習じゃないですけどね、やっぱり成功したり失敗したりしながらいろんなこと気づいていったりとかすると思うんですけど、うんうん、なかなか、こう、身近にね、相談できる人がいなかったりとか、
うん
まあ、あと逆にこう、今スマホとかでいろいろ情報が得られてしまうところがあると思うんですけど、うんうんまあ、それの、まあ、いい部分と、生身の人となかなかつながらなくなってしまう部分っていうの両方あったり、逆にも情報がいろいろありすぎて逆に悩んでしまったりだとか、ね、そういうこともねあるので、まあコロナの中にあってまたね人とつながったり相談したりできる機会が減ってるっていうのも大変だと思うんですけど、ぜひねなんかこううまくどうすればいいのかとか、こういうこと困ってるとかっていうのね、お互いこう吐き出し合ったり、ね、励まし合ったりできるようなね、まあ、そういう場所とかね機会も、うん、あるといいなというふうに思いますよね、
はい
はいはい、
では曲紹介いきましょうか、
はいはい、
福島君お願いします。
わかりました、はい、ではここで1曲です。シシャモで君と夏フェス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の吉見真由子と、
三上武でお送りしております。
続いては、まあ、谷大ピックアップの2本目ということで、昨日本日と行われました祇園祭りのゴミゼロ大作戦の活動について、お話したいと思います。
はい、
はいはい、
まあ、冒頭のね、オープニングのところでもお話しましたけども、本来であれば今日は良い山で明日が山を巡行と、
は
い、いうことだったんですけどもね、はい、まあ、コロナウイルスの感染防止の観点で、もともと祇園祭りはその都に流行った疫病を何とかしようということで始まった、経緯があるんですけれども、
うん、
昨日ね、あんまぼこの連合会 の理事長の話もあったんですけど、うん、まあ、そういったお祭りで、まあ、逆に感染者を、ね、増やすようなことになってはいけないということで、うん、まあ、今年は、まあ、神事については順々と進められているんですけども、うん、まあ、たくさん人が集まるような、ね、巡行とか、まあ、その前の鉾立てとか山立てとか、うん、まあ、そういうのはちょっと取りやめにして、まあ、静かにですね、
うん、
お祈りしようということになったと、うん、いうことなんですけども、まあ、例年は、そのね、巡行の前の良い山、良い良い山で、うん、まあ、本当にたくさん、いわゆるこうね、露店、お店、うん、や、夜店がたくさん出てですね、はい、で、まあ、海外からも含めてたくさん観光客の方がね、いらっしゃって、うん、まあ、巡行の前にね、ゴミがたくさん出てしまうのを、なんとか、改善したいということでですね、ね、歩いてる人たちのゴミを集めるようなエコステーションを作ってゴミを集めたりとか、うん、あとはまあ、ね、うん、リユース食器っていうね、
う
ん、ちょうどね今プラスチックゴミも削減しようとか、うん、レジ袋削減しようということで非常にタイムリーだったんですけども、まあ、そういうことを行ってたんですが、まあ、今年はちょっとねそういった人の集まるお店も日中も夜も出ないということで、う
ん、はいはい、
まあ、ただ街のお清めをねしようということで、
うん、
ゴミ拾いのね活動なんかもしてたんですけども、はい、でちなみに、まあ、去年はね福島くん参加したと思うんですけど、
はい、はい、
もう1年ですね、早いですね、
早いですね、もう1年経ちましたね、
うん
うんうん、 で、まあ、去年祇園祭のゴミゼロ大作戦に参加させてもらったんですけど、うんうんまあ、とにかくやりがいがすごくありましたね。
すごい人ですごいゴミ
で、ね、すごい人ですごいゴミで、うん、でもその分やりがいはあるボランティアだと思います、うんうん、それでまた、まあ、普段ゴミの分別などあんまり考えないと思うんですけどそこまで、
うん
まあ、それを考える良いきっかけにもなるかなと思いました。
うんうん
うん、
そうですよね、うん、もう本当に、ね、例年の宵山宵山って言ったら3密どころかもう100密ぐらいの、う
ん、すごい
密度だいぶ、ね、でしたもんね、
はい
うんまあ、それで、まあ、広がって今年なんですけどね、うん、今年の、うん、あの宵山宵宵山の日にあたるね15日16日のちょっと街中の様子はどうだったかとか、うん、あるいは皆さんのね活動どうだったかっていうな話を聞いていきたいんですけども、はい、まずまあ昨日京都参加した三上くんに、まあ、どんなことしたかとかね、はい、ちょっと街の様子どうだったかって聞いていきましょう。
まあ昨日今日で、うんうんまあ、去年の祇園祭りとは違って、うん、全然人もいなくて、
うん、観光の人がいないですもんねまずね、
う
ん、
そうですよね、うん、でもゴミとかも時々拾うぐらいで、
うん、
あんまり落ちたりもしてないし、うん、1日目はまだあった方、うん、あったのはいたんですけど、うん、2日目だったらもう全然なくてみたいな、うん、感じで、
うん、
でも、
うん、
だけどまあそれでもたまにその通りすがった人とかにありがとうみたいな、うん、そういう声もいただいたりして、うんそれはすごく嬉しかったのはありますね。
うんうん、ね、もう街の人たちもね、基本的に表の通りのところはね、掃除とかされてるっていうのもありますからね。そんなに、まあね、日常的に汚れてるところではないかもしれないんですけども。
うんう
ん、そっかそっか。まあでもね、毎年、あの風景ですから、あの、祇園祭のゴミゼロ大作戦の、あの、水色の、T シャツ見ると、
うん、そうですよね。
今年もやってはんねやなっていうのは
少しでも感じれるかもしれないですね。
思い張る地元の人もいるかもしれないですね。うん、はい。じゃああの吉見さんもね、今日先ほどまで参加してきたということなんですけども、はい。はい、
そうですね。今日も二日目の午後なんで、う
ん
うん、もうだいぶ綺麗に
学んでる。綺麗したってやって
る感じ。そうですね。もう三上くんの鳥もだいぶ綺麗だったんですけど。うんうんうんまあ、やっぱその街の隅なんかちょっと角曲がったとこ、うんうんまあ、駐車場とかだったりだったら端っこの方にまあタバコの吸い殻が結構落ちてるとかだいぶあってまあ綺麗になってるって言ってもよくよく見たらまあ見えないとこに落ちてるだけだったりとかして まあまだまだあのまあそういう綺麗な感じそのまあ、ポイ捨てしないっていう意識が、うんまあ、薄いんかなっていうのは、まあ、思いますね。
なるほどね。まあ、みんな地域の方がね、生活されてるところはね、綺麗かもしれないけれども、はい、そういう、こう、駐車場とかね、うん、あの、うん、なんていうのかな、そういう、こう、住んでる人以外の人たちもね、うん、こう、使うような場所とかね、うん、まあ、今ちょっとタバコもね、吸う場所厳しいから、そこぐらいしかホッとするとこないかもしれないけども、
うん
うんまあ、そういうところからね、こう街の人の暮らしみたいな見えてくるところもあるかもしれないですね。
うん。
うん、まあ二人はあの、ずっとね、あの、ゴミ拾ったりする活動してくれたと思うんですけど、うん、僕もあの、昨日だけですけれどもね、街中行きまして、
うん、
で、あの、まあ毎年ね、ボランティア活動で二日間丸々いて、うん、あんまりこう、街の様子ゆっくり見るっていうことは実は
そうです、ね、
なかったんですけれども、うん、やっぱこの何年かで本当にこう、ホテルが増えたりとかね、
うん、
あの、飲食店もね増えたなっていうんで、うん、こう街の様子が随分変わったなっていうような印象をね、うん、やっぱり受けましたね、うんうん、あとはまあ会所という、まあ、町内会のね あの祇園祭の山鉾の町の町の人たちがあのちまきをねあの、はい、授与したりとか、うん、お守りとか授与したりしているところ、うんまあ、そこはねあの地域の人が運営されているところも結構あったんですけれどもね、
うん
うんでも例年と違ってやっぱ人も少ないし、あんまりこう来て来てっていうのも難しいっていうのあるから、うん、まあちょっと小規模でされてましたけども、うん、まあ地元の人たち中心にこう、ちまきをね、あの、もらいに行ったりとか、うん、お守り買いに行ったりされてて、あの、なんか昔々の地域のお祭りとしての祇園祭りの、ちょっと雰囲気といいますかね、空気感みたいなのも感じれたなというふうに思いますね。うん、はい、うんまあ。ということで今年のね、祇園祭りの、あのお店の活動は、まあ、一旦これで、ねうん、終わりなんですけれどもね、うんはいはいまあ、ちょっと終わってみて
なんて言うんでしょうね、まあ、来年に向けてと早いですけれども、はいね、ちょっと一言ずつもらって終わりにしましょうかね、はい、三上くんはなんかどうですか、ね、
僕はやっぱり、うん、福島くんも言ってたと思うんですけど、うん、やっぱ去年はやりがいすごい感じたって言ったじゃないですか、うんうん、でその昨日来てくれてた、うん、去年参加した人たちもそれすごい言ったって、
うん、
だからそれ、ま、来年はどうなるかわからないですけど、うん、まあ、元の状態戻ったら、
うん、
それ言ってあったように体験してみたいなっていう、
うん
う
ん
うん、そうですね。
そうですね、うん、したいですね、
うんうん、そういうやっぱ人が集まるところのね良さみたいなのもあると思いますからね、うんうん、来年収まってるといいですね、
はい
はい、吉見さんは、
そうですね、まあ、やりがいがあるっていうのもあるんですけど、まあ、今年は今年で、まあ、うん、みんなでこう散歩じゃないですけど、まあ、この、ね、まあ、京都の街回るっていう、うんうん、まあ、いろんな人が参加する中でそういう活動はあんまできないんで、うん、それはそれで貴重な体験になったかなと思います、うんうん、
はい、まあ、あの文化博物館なんかでもね、普段あの祭りであの時に展示してるいろんなあの展示物みたいなものっていうのも、まあ、集めて展示もされてるみたいなので、はい、そういう、こう楽しみ方みたいなのもね、今年しかできないようないろんなゆっくり回る楽しみ方もしてもらうのもいいかもしれないですね、
うん、
はい、ということで、まあ、今回はね今日と行われました祇園祭のゴミゼロ大作戦の活動についてご紹介しました、
はい、
では三上くんの方から最後の曲紹介お願いします。
はい、ではここで1曲です。ウルフルズで遊ぼう。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
ということでね、今日はちょっとスタジオに福島くんと吉見さんも来てくれて、
はい、
はい、
ね、やっぱり賑やかなスタジオはいいですね。
そうですね、人数多い方が楽しいですね
、うん、顔見て喋れて、
うん、
うん
うん、
ね、もうちょっとしたらね、みんな揃うかもしれない。でも学校が終わっちゃうんか、
うん、大学今度はもう夏休み入ってまた会わなくなる。
どうするの、大学夏休み入ってからね、スタジオでやるかまだズームでやるかって悩ましいところですね。遠隔でやるかね、
全然来てもいいと思いますけどね、
うん
うん、
ね、そろそろね、みんなでご飯食べに行くとかもちょっとずつ解禁してもらえたらね、
そうですね、
いいですね、はい、なんかもう言うてるうちにね、これから授業もあって夏休み入っていくんですけど、
はい、
夏休みの予定とかなんか考えてることあります？三上くん、なんか夏休みどうしようとかなんかある？
夏休みですか、
うん、
え、もうどうだろうできへんからな、
うん、
でも一応、
うん、
今家族の中では、うん、どっか出かけようみたいには
いいですね、
うん、なってますけど、
うん、
あら、それも今コロナで、
うん、
全然行けへんかったりするから、うん、ちょっとまだわからないんですけど、
うん、
行けたら行きたいですね、うん、夏休み、
うん、
まあ、家族でね、車で移動するぐらいだったら、
うん、
ね、あんまり影響ないかもしれないね、
うんうん、
吉見さん、なんか考えてることあります？
いや、考えてることは、まあ、これあれなんですけど、うん、まあ、ちょっと留学行きたいっていうので、
お前一番難しいやろそれ。
まあ、難しい。まあ、そ、もう、もう気長に考えて、ちょっとそれに向けてバイトを、
あ、ね、
ま
あ、
徐々に始めていこうっていうのはありますね。う
ん、はい、
うん。
ということでね、まあ、これからも授業もあってゆっくり夏休みのことも、はい、ちょっと考えてみましょう。
そうですね。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と、
3回生の福島隼人と、
2回生の吉見真由子と、
三上健でした。
はい、それではまた次回ね、7月21日火曜日放送になります。それでは皆さん、
さようなら。